自分平和戦略。
アロハ、ぽいぽいアロハの板羽ゆかです。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
さとみさん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。いつも自分らしく平和に生きるための実践的アプローチを教えていただいています。さて、ゆかさん、今日はどんなお話ですか？
私またまた今回ハワイにちょっとチャージしに行ってきたんですよ。
うらやましい
とか言って、
私インスタとかのお写真見てて、わっ、ゆかさんハワイだ、いいななんて思って
そうなんですよ。なんかね、ありがたいことにいつも本当にこんなチャージのきっかけをいただいてありがたいんですけど、今回は実は両親も、
はい、
途中合流、それから、して、親孝行も兼ねたハワイ滞在だったんですけど。
わあ、素敵じゃないですか。
そうなんですよ。で、30年ぶりの、マウイ島。私が学生の時に家族で、ワンデートリップで行ったんですけどね。
はい。
それ以来、30年ぶりだっていう両親を、
うん、
うちの相方のジョンと一緒にアテンドして晴れやかに連れてったりしたんですけど、まあその旅の中で起きた、まあアクシデント。もう今となっては笑い話のアクシデントがあったんですけど、その時の話をちょっと今日は皆さんとシェアしようかなって思ってます。
アクシデントって
ど
んな
ね、
こと？
まあ最初にお題を解くと、思い込みでいいことは生まないよって話なんですけど、何が起きたかって、ちょっとその時のストーリー話しますね。マウイに行くフライト、搭乗時間の10分前に、70、うちの母は今、私が今51だから、プラス20、74か。なんですけど、その母が急に自分のウエストポーチを見て、あ、パスポートがないって言い始めたんですよ。
やだ。
搭乗10分前。で、え？ってなって。いや、あるって。もう一回見てって言って。だから、私いつもここのポケットに入れるの。私ここにしか入れないのって言うんですよ。いやいやいや、ポケットいっぱい他のバッグにもあるから、どこかに入れてるはずだから見てって言うんですけど、わーって見るんですけど、違う。だって私ここにしか入れないんだもんって言うんですよ。で、まあ大体うちのは、まあそういう意味で言ったら、なんかなんていうのかな、いつも几帳面で、まあ確かに決めた場所に決めたものを戻すっていうところはあるんだけど、やっぱり年も重ねてきてて、ね、若い時はそうかもしれないけど、だんだんそういうのって緩んでいくじゃないですか。
そうですよ
だ
ね。そ
から
ういう
多
こ
分
とあり
ね、
ますね。
私は多分違うとこに入れてんだろうと思うから、いや違うとこに入ってるよ、見てみてよって言うんですけども、なんか、しまいには、違う。荷物チェックの時の箱。ほら、ね、モニター通すじゃないですか。箱の中に、バーっと一回靴脱いで、とかやって。あの時に、パスポートが帰ってこなかったっていうわけですよ。
それは大変だ。
ごめんけど、そんなことないよって。パスポートそこで盗んだって、今すぐパスポートが偽造できるわけでもないし、何の得になるのって。で、後ろの人が、もし残ってたら、残ってるよって言ってくれるしって、そんなことないやって。だから、とにかく、むちゃくちゃなんかこう、自分の外側で起きてる事件だみたいなことを言うんですよね。で、でもそれをやり取りしてたら、相方が、とにかくいいから、早くさっき荷物チェックのとこ戻ってこいっていうわけですよ。で、私も、その時にガーって英語が上がってきて、どんな英語が上がってきたかって言ったら、こういう時はやっぱり私なんだって。私が責任持たなきゃいけないんじゃんって英語が上がってきたんですよ。だ、嫌なのよって。だからこうやってなんか親孝行ができたらなと思ったら、結局こういう壁になるって、ぐわーって英語が巻き起こって、もう、ってなったんだけど、でも、よくよく考えたら、いやいや、こんなことしてる間に、フライトが行ってしまったら、私、フライトチケットまた自分で買わなあかんやんとか、いろいろ考えた時に、あかんわ、冷静になろうと思って、で、とにかく分かったって言って、母を連れて戻っていくんですね。で、荷物チェックのところに行って、いや、ちょっとパスポートがないって母が言ってるんだと。まあ、もちろん英語でやり取りするんですけど、そしたらそこの検査官の人がすごくいい方々で、あ、モニターチェックしますねって、何分ぐらい前に通りましたったら、多分20分ぐらい前に通ったんですよって言ったら、モニター見て、あ、いますねって、これ、あと、男性も一緒にいますねってから、私の父です、ダーデですって言って、あ、 確かに通ってますねって、こうやってうーってモニターをじーっと眺めてたら、その人たちがちょっとニヤッとしたんですよ。って言ったんですね。その後に私たちに何言ってたら、もう一回カバン見てもらった方がいいと思いますって言うんですよ。やっぱりって私思って、もう母が、って言うから、もうちょっと悪いけど貸してくれるカバンって言ったら、リュックサックの一番外側のポケットに入ってたんです。
いやー、よか
やっぱりってなって。入ってるやって、なんでこことか言うから、もうそんなことどうでもいいねんって。とにかく時間ないから早く戻るよって言って。で、戻って、まあ、なんとかフライトに間に合ったんですけど、よかったですよね。でも、その時に、母に話したことは、さて、思い込みって誰もいいこと生まないんだよって。で、こういう時に私はここしか入れないってやったら、誰も一緒になって探してあげれないでしょって。なんで、あの時に、ねって、いや、私探してみたんだけど見つからないのよねって。ゆかちゃん、もう一回これか、悪いけどバッグの中見てくれないって言ってくれたら、こんな大騒ぎにならなかったって言ったんですよ。おまけに母さんさって、あたかも盗まれたように言ったんだよって。来たくてしょうがなかったハワイに、
そうだ
来て、盗まれたって。はぁって話。ね？で、なんで私がこれを、こんなにも、なんか嫌な気分にさせられたのかっていうのはね、結局
確か
母の
に。
口癖が、若い時の口癖がね、ならぬものはならぬのですって、会津藩の、会津若松藩のね、標語みたいなんじゃないですかね。
会津の方なんですか？
あ
そ
れ、
れだ
会
けじ
津、
ゃなく
違うん
て。
ですよ。うちの母は、超江戸っ子で、
え、ちょ
か
い。
ま、東京の蒲田区っていうとこ出身でね、全然江戸っ子なんですよ。なのに、ならぬものはならぬのです。なんやねん、それみたいな話で。でね。で、私ね、あの言葉、実は大嫌いで。だって、ならぬものはならぬのですって。だって、ならぬって決めてんの、あんたじゃんって話でね。誰が決めたのよって話なんですよ。じゃあ、あんたがならぬって決めたものは、私もならぬになるわけって話で。本当に嫌いだったんだけど、でも、子供だからそれ嫌いって言えないでしょ。
そうです
だか
よ
ら、従う
ね。
しかないんですよ、そのやり方に。だから、結局私はいつもこれをやりたいなって思っていたけど、私本当自由人で、本当にエネルギー値が高いから、やりたいなと思ったら絶対やりたいんですよ。
すごい。
で、一応母もそれを応援するっていうスタンスではいてくれてるけど、でも、やっぱりどこかで何か制限がかかる生き方私はさせられてきたと思うんですね。で、いつも、なんだろう、母が言うのは、お父さんがこうこう言うから、お父さんがこうこう言うからダメよとか言うんですよ。でもそれも今考えたら本当に父がダメって言ってたのかなとかね。だって父に確認してないんだもん、私それを。わかんないですよ。そのことについて話してないから。でも、なんか、それで結局私はすごくその言葉が嫌だったから、やっぱりこの決め打ちしてくる母のその態度が、やっぱり私の感情を揺さぶるんですよね。
古くからちょっと引っかかってるっていうことはね、繰り返しやっぱちょっと揺さぶられるんでしょう
揺さ
ね。
ぶられますね。だから結局そういう人と出会うと私はすごく、カーンってなるんですよ。なんか決めてかかってくんな、この野郎、みたいな。今だってそういう感情が多分あるんでしょうね。それを私は今回、再確認させてもらったんですよ。でもそういう人たちも、そういうならぬものはならぬのですって自分に言い聞かせて、自分を奮い立たせて生きてきたんですよね。だから自分を守るシールドだった。もうそれがたまたま子供にも刷り込まれてしまって、それでこう苦しむことになる、子供が。だから皆さん、すごく大切なことにし、大切、これは私の価値観ですとか、大切にしていることなんですっていうこと、あなたが大切にしていることはそれでいいですよ。でも、それを子供に知らず知らずのうちに刷り込んでませんかっていうことを一度ここで振り返ってもらいたいですね。
わあ、ちょっと痛いですね。あいたたたって感じがしますね。私ももしかしたら娘に何かそういうものを押し付けてるかもしれないです。
そう。なので、このポッドキャスト今日聞いてくださった方、一度、私、子供たちに自分の価値観、植え付けてないかなって、例えば、高学歴でなければならないとかね。うん。で、人に迷惑をかけてはならないって、迷惑かけたっていいんですよ。迷惑っていうのはね、だってそれをしようと思ったら何が迷惑かって分かんないから、やりたいと思ったことが迷惑かもしれないと思ったら何もできなくなるんですよ。
そうですね。そうですね。でも、ついつい日本人ってって一括りにするのもあれですけど、人に迷惑かけないようにっていう教育は受けてるし、社会が割に人に迷惑かけるなよみたいな感じありますよね。
だって迷惑って人によって千差万別じゃないですか。
うん、そうか。
そうなんですよ。その人に迷惑をかけないということで自分を苦しめてる可能性いっぱいあるんですよね。
ああ、勝手にね、勝手にもう、これ迷惑かもねって思い込んでね。
だって私、それなぜ気づいたかっていうと、うちの子たちにね、やっぱりその何かの刷り込みがあるんだけど、あなたたちに私迷惑かけないよってシングルマザーでね、年取ってもあなたたちに迷惑かけないよって言ったら、長女に言われたことが、迷惑って何？って言われたんですよ。頼ってくれた方が嬉しいわって。
かっこいい。
あ、そっかって。私が迷惑だと思っていることは、この子からしたら本当はやってほしいことなんだって。
それびっくりしますよね。
でしょ？だから私が思っている、あなたが思っている迷惑なんて、本当に迷惑かどうかなんてわからないってことなんですよ。
そっか、そっか。
それをなんか、そういうことをこう、改めて感じさせてもらったなっていうのと、それと、やっぱりその親が普段自分に言い聞かせていることって子供に刷り込まれていくんですね。で、これもう一つあって、うちの父がよく言ってたのが、働かざる者食うべからずって言葉だったんです。それってね、もともとうちの父って、こう楽しく過ごすことがすごく大好きな人で、スキーやったり、なんかこう、海行って遊びに行ったり、それすごくアウトドアが大好きな人だったんですよ。でもやっ
素
ぱり家
敵。
族ができて、で、ゴルフもやってたけど、途中でね、やっぱり仕事が忙しくなって、やっぱりやりづらくなったんでしょうね。30歳で辞めたのかな？ 40 歳でもちょっと忘れちゃったんだけど、まあ最近復活して、それでまあ今回ハワイで一緒に、ゴルフしたんですけどね、
ああ、
相
いい
方
ですね。
の親孝行で。それ良かったんだけど。なんかとにかく自分が自分を奮い立たせるために、働かざる者食うべからずって言ってた言葉が、私の方に刷り込まれてきちゃったんですよ。
ためによし頑張ろう、家族のため
そ
に
う、
頑張ろうみたいな、とてもけなげで美しい気持ちですね。
そう、そう、そう、で、それなのに、私が勝手にそれが刷り込まれちゃって、私まで働かざる者食うべからずっていうのが入っちゃってたんですよ。で、だから、なんだろう、結婚しても、なんか専業主婦でいる自分ってダメなんじゃないかとかね。
そっか。
だって、働かざる者食うべからずだから。だから嫌な仕事もやらなきゃいけないんじゃないかとかね。
そうです
だっ
ね。
て、働かざる者食うべからずだ。でもそれにある日、いや待てよって。これだとちょっとしんどいなと思ってね。じゃあ、働かざる者食うべからずっていうのをなんとかうまくやれんかと思った時に好きなこと？好きなことで全部やったら、働く感覚じゃなくて、好きなことで食べていけるじゃんって思ったんですよ。
食べてはいかなきゃいけないですからね。何
そうそう、
か
食
し
べて
ら
は
す
行き
る
たいで
け
しょ？
ど。
だから、食べるべからじゃなくて、食べては行きたいから、じゃあ好きなことで食べる自分にしたら、これいいかなって思って。
すごい、すごい。
そうそう、それで、ナレーションももちろんそうですけど、ナレーターとしても生きるのもそうですけど、まあ、そのうち、なんだろうな、大好きな趣味だったフラが、いつの間にか、教えさせていただく立場になって、で、なんだろう、英語が好きだっていうことで、コロナで食べれなくなっちゃった時に、翻訳者になれたり、で、今はこうやってエネルギーワークがすごく好きで、いろんなことを、どなたかの助けになることが好きだから、こうやってエネルギー調整のセッションとかをするようになってって、全部楽しくて好きなことで、やっていこうと思ったら、本当にぐるんぐるん回り出してね、エネルギーが。 何にも困らなくなったんですよ。
わお。いや、お聞きの皆さんの中にもね、日々のこう一日の中に、まあ、好きなことしてる時間ももちろんあるでしょうけど、そうじゃない我慢してやってる時間っていうのもありますよね。で、それをゆかさんみたいにもう好きなことに変えちゃえるってことですか？
そうなんですよ。だから、なんか、私は本当に、そういう意味で言ったら、こう、まあ、それはね、言ったら自営業だからそうなんじゃないですか、なんていう人もいると思うんだけ
あ、
ど、
そっか。
だけど、なんだろうな、多分これ捉え方なんでしょうけどね。だから、働かざる者食うべからずが好きな人はそれで言ったらいいと思うんですよ。
確かにね。
でも私は働かざる者食うべからずとか、なんか、何々べきとかね、何々すべきではないとか、そういうのが好きじゃないんですよ、自由人だから。
ああ、その
だから
感
それ
覚わ
を、
かる。
ねえ、だからそれを私は変えたかった。それで生きていたら絶対自分のエネルギーがうまく循環しないっていうことが分かったから、だからそういう生き方に変えてみたいんですよね。そしたらどんどんこう、自由に、好きな時間に、好きな時にはハワイもね、何回行ってんねん話ですけど、で
そう
も、
ですよね。
ハワイははっきり言って遊びに行ってるわけじゃなくて、自分のエネルギーのこう入れ替えをのためにこう行ってるから、まあある意味出張だっていう気分で行ってるんですけど、結局それもね、言ったら親孝行も含めて行けるし、で、
本
も
当
ちろん
だ。
相方とも会うことができるし、まあ一石三鳥、四鳥、五鳥何個あんのみたいな話になって、
すごい。
ね、で、それでまた私がパワーアップしたらお客さんも喜んでくださるし、なんかもういいことずつ、まあ今回はそれからハワイでもしかしたら9月に踊ることになるかもしれなくって、あるイベントで、はい、アロハフェスティバルっていうイベントでね、もしかしたら踊ることになるかもしれないか、まあその企画をされてる方ともちょっとミーティングがあってっていうので、まあ行ってきたのもあったんですけど、だ
楽
からな
し
ん
みで
か、
す。
そう、なんかそうやって私はだからハワイに行くたびにいろんな事件が結構ね、起こるんですけど、そう、
これ
だか
が
ら、
初
あ、
めてじゃないんですね。これが初めてではない。
そうじゃないですね。必ず、上っていうことがあるんですけど、この、もう一つ最後に大事な話なので、この、上って思うことって、必ず何か変えるチャンスなんですよ。だいたいみんな嫌なことが起きると、嫌なこと起きたって愚痴って終わるでしょ？
そうですよね。落ち
違
込んだり
う。
とかね。ついてない
違
な
う違
と
う違うで
か。
すよ。そう、違う違う、そうじゃないってね、
そうじゃなな
んか、そういう歌がありましたけど、
い。あります。
違う違うって。違う違う。これ、あなたの中にある何かを変える時ですよってことなんですよ。
じゃあそ
そ
れ掘り当てなきゃ。
う。そうなんですよ。掘り当ててほしいの。だからそれを掘り当てる作業を私はセッションで、提供してるんですね。なので本当、このね、ポッドキャスト聞いてくださってる方で、なんか話聞いててわかるんだけど、自分ではわかりきれないなって、どこかでモヤモヤってしてる方はね、本当一度、私のインスタのね、DM 返してご連絡くださったらなって思ってます。
そうですね。もう、
はい。
ゆかさんとお話ししてるだけで、なんかこう、ほぐれてくるところもありますし、もちろんね、その問題の核心もきっとクリアになるでしょうし、ぜひお勧めしたいなって思います。
はい。
そっか。嫌なことあったらラッキーなんですね、むしろ。
そうですよ。嫌なこととかぎょっとすることって絶好のチャンスなんで。
最
だから人
高。
生で私嫌なことないんですよ。
本
だって
当だ。
嫌なことがチャンスだから。
す
よっ
ごい。
しゃ、嫌なこと来たーみたいな感じ。待ってましたーみたいな。
すごい、24/7、ずっと幸せなんです
24
ね。
歳もそう。なんかこう、
最
縁が
高。
離れていくような大事件が起きても、おお、入れ替えとかね。
そうなんですね。ちょっと本当にな、最高ですね。なん
そ
か、
うなんですよ。だから本当に、まあその時は確かに、こう、なんていうの、ショックというかね、びっくりはするんですよ。へへって。こん
す
な
る
ことあ
する
と
る。
かも、はぁとかになるんだけど、一瞬、やっぱり強いから、私も。この野郎とか、チッとかなる時あるんですけど、神様じゃないんでね、チッとかなるときありますけども、チッってなった後に、いや、待てよ。これ、何かあるなって思うんですよ。お？みたいな。
ってなって掘り始める。あ、そう
そう。
いう
だ
こ
か
と
ら、
か。
そうすると、シューンってエゴが降りて、感情がスーンって収まるんで。
じゃあそれ掘り当てたサインですね。
そうそう。だからみんな、こう、ぎょっとして怒りが上がってきたり、なんかぎょっとして、なんかもやもやっとしたり、なんかぎょっとして悲しみが湧いてきたときは、何かしらエゴが立ってるときなんで、その時に本当は自分が何が嫌だったのかとか、本当は自分は何で傷ついてたのかとか、本当は自分は何を自分の中に隠してるのかっていうのを気づく大チャンスなんで。で、それが気づけたら一個はトゲがポーンって抜けたり、一個傷がシュッて癒されるから、平和にまた一歩近づきますよってことなんですね。
うわ、 わあ、すごい素敵なお話を伺いました。そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて、概要欄チェックしてみてください。ゆかさんのこともっと知りたいという方は、ポッドキャストの概要欄にインスタグラムのリンクを貼っておきます。ご質問やご相談は DM でどうぞ。お話は
ぽいぽいアロハの板羽ゆかでした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。
マハローの色は